ここからはオレンジマートビタミンステーションをお届けします。ビタミンステーション、今週は食の現場のお話です。富山の方はこれ好きな方が多いんじゃないでしょうかね。私も富山に来てから好きになりました。今日は昆布のお話です。北前船がきっかけで富山で食べられるようになったこの昆布について、先日高岡市にあります株式会社室屋にお邪魔して、室屋食育コミュニケーターの室谷美香さんにお話を伺いました。
さて、この昆布たくさんね、種類があるようなんですが、どんな種類の昆布があるんですか？
羅臼昆布ですとか、利尻昆布、日高産昆布、道南産の真昆布ですとか、あとは長昆布など、いろいろ煮て食べる昆布に、だし昆布に、いろんな昆布がございます。
種類が違うと味も全然違うものなんですか？
そうですね、だし昆布でもどれを使っても同じだしだということではなくて、それぞれ味が違いますので、どれがおすすめというわけではなくて、自分の好きなお味の昆布を知っていただいてご愛用いただければいいかなと思っております。
はい。さあ、そして、昆布といえばね、富山の方は本当に昆布が大好きで、日本で一番昆布を食べる県民ということなんですが、中でも富山でよく食べられている昆布、どの昆布なんでしょうか？
富山で、一番よく食べられております昆布は、羅臼昆布ですね。はい。で、羅臼昆布は、羅臼昆布の消費量の、約 80% ぐらいが富山県で消費されていると言われております。
80% ほとんどね、富山の方がね占めてますけれども、なんでそんなに富山の方は羅臼昆布が好きなんですか？
そうですね、羅臼昆布の漁場っていうのはもともと富山の方が開拓しまして、育児ですとか黒部の方の次男坊三男坊の方がですね、昔兄弟もたくさんいらっしゃいましたんで、出稼ぎいうことで、北海道の羅臼の漁場の方に、昆布の方ですね、生産の方に携わっていたということを言われております。
はい、それだけね、深い関わり、つながりが、ね、あるわけなんですね。さあ、そして食べ方いろいろありますよね。どのようにして食べるのが多いんですか、富山の方は？
一般的にはだし昆布が一番中心になりますけれども、昆布締めですとか、あと、とろろ昆布のおにぎりなんていうのは富山では大変特徴的な、食文化となっています。
私富山に来て初めて知ったんですけど、黒とろろというのがあるんですよね。
黒とろろはですね、実は富山県にしかない昆布のふりかけでございます。大変富山特有の食文化になりまして、まず昆布の表面の部分を削ったのが黒とろろ、それでだんだん真ん中の部分を削っていくと白とろろになりまして、で、真ん中に最後に残ったのがパッテラになります。で、表面の部分は酢に使っていまして、大変酸っぱいんで、昔はそのいらない部分として避けられておりまして、で、昔は加工の方は大阪の方ですとか敦賀の方でもともととろろ昆布はの加工が始まったんですけど、それで黒い部分はいらない部分として避けられておりまして、で、昔は富山の方では大変生活が貧しくて、で、その黒とろろを県外の方から安く買い付けるそのルートがあったということが言われております。それで黒とろろがこちらの富山の方に根付いたというふうに言われております。
はい。さあ、そして富山の方がよく召し上がるものに昆布締めがあります。はい、こちらは富山発祥なんですか？
はい、昆布締めは富山の方が考えられたお料理になります。昔はですね、冷凍とか冷蔵の保存の方法もなかったものですから、その昆布で、締めることで従来よりも保存も効きますし、お味もそのお魚に昆布のお味が浸透して美味しくいただけるということで、昆布締めは富山の方が県外の方にも美味しい富山のお魚を食べていただきたいなということで考えたお料理になっております。
はい。ということは、それぞれのご家庭でお作りになっている方が多いんでしょうかね？
はい、それぞれ皆さん昆布締めの方をご家庭で作っておられまして、ちょうど今5月ということで皆さん山菜の昆布締めですね、はい、わらびですとかふきですとか山で取りに行かれたものを昆布締めにして美味しくお召し上がりいただいております。
ということは年間の中でもやっぱりこの時期というのが一番昆布締めを作りになる方が多いんですか？
そうですね、5月っていうのは一番その当社でも昆布締め用の昆布が一番売れる時期となっております。続いて年末ですね。
はい、私もね大好きなので一度こう自分で作ってみたいなと思うんですが、はい、作り方は割と簡単ですか？
はい、作り方はとっても簡単です。お刺身用のその昆布ですね、道南産の昆布を使っておりますけれども、こちらの昆布を軽くお酢で拭いていただいて、その上に山菜の方、湯がいた山菜をきちんとお水を切ったものをきれいに並べていただいて、でもう一枚その上から昆布をかぶせていただいて、それでラップにくるんで少し重しをして、だいたい山菜の場合でしたら24時間以上、お魚の場合でしたらだいたい6時間から10時間ぐらい以上置いていただくと程よくお味が染み込んで美味しくいただけます。
とっても簡単ですね、はい、ちなみに昆布締めに適さないものはありますか？はい、
水物ですね。水分の多いものはやはりちょっと適しませんし、あとお魚でもマグロですとか、ちょっと味のしっかりあるお魚ですと、ちょっとお魚にその昆布のお味が負けてしまうんで、白身魚ですね、イカとかザスとかヒラメとかタイとか甘エビ、トビウオなんかが一番向いているのではないかと思います。
はい、さあそして私いつも気になるんですけれども、昆布締めの昆布、こちらはどう食べたらいいんですかね？
昆布締めを作られた後は昆布の方が柔らかくなりますので、それを、細く切っていただいて、お刺身のつまみたいにしていただいて、昆布締めと一緒に盛り付けてお召し上がりいただくのがおすすめです。あとは我が家の場合なんですけれども、食べた後にその昆布、残った昆布を、冷凍庫で保管して、でお味噌汁のね、だしなんかに再度利用していただければよろしいかと思います。
なんとなくだしが出ないんじゃないかなっていう気がしてしまうんですけど、そんなことはないんですか？
そんなことはないですね。昆布締めで旨味が使うのはだいたい15% ぐらいなんで、85% ぐらいはまだその昆布の旨味が昆布に残っているというふうに言われております。ですのでまだまだ出汁が出る美味しいお昆布ですので、捨てないでもう一度使っていただきたいと思います。ミネラルですとか鉄分、カルシウムが大変豊富ですので、そのまま捨ててしまうのはやはりもったいないと思います。はい、
ぬめりがねついてますけれども、あれは洗わずにそのままの方がよろしいんですか？
そうですね、はい、昆布は洗っちゃいますと昆布のうまみ成分が全部逃げてしまいますので、だし系の昆布は洗わずにお使いいただきたいと思います。
はい、いやもう昆布締めだけでもね、いろいろとたっぷりお話しいただいているんですが、昆布他にもね、いろいろな食べ方がありますよね。室谷さんのおすすめの食べ方を教えていただけますか？
豚肉の昆布巻きがおすすめです。
よくねあるのはニシンの昆布巻きですけど、豚肉なんですか？
磨きニシンでしたら米の研ぎ汁で戻したりですとか、鱗を剥がしたりですとか、ちょっと手間がかかって大変面倒なんで、豚肉でしたらとても簡単ですので、豚肉の昆布巻きをおすすめいたします。
豚肉のどの部分を使っているんですか？
幅の広い桃のスライスなんかを使うと大変便利だと思います。
なるほど、桃のスライスを使って、はい、作ると簡単にね豚肉の昆布巻きができる、はい、ということなんですね。さあ他にもね、いろいろと昆布を使ったお料理皆さんもね作っていると思いますが、この昆布保管方法と賞味期限、結構なんか持ちがいいような、そこにねポンと置いとけば大丈夫なのかななんて私もちょっと思ってしまいがちなんですが、どのように保管していつぐらいまでに食べるのがいいんでしょうか？
昆布っていうのは湿気が大敵ですので、やはり梅雨を越すとやっぱり品質が劣化してしまいますので、なるべくその湿度の低いところに置いていただくのがおすすめです。一般家庭でしたらちょっとなかなか夏場は冷蔵庫に入れていただくというのがやはりおすすめですね。はい、あと通常はちょっと風通しのいいところに常温保存で十分大丈夫かと思いますけれども、なるべく賞味期限は1年 なっておりますので、まあ、1年以内にお召し上がりいただくのがやはり一番おいしい食べ方ということになっております。加工昆布は6ヶ月から10ヶ月ぐらい、その商品によって違うんですけども、はい、封を切っていただいたらなるべくお早めにお召し上がりいただくのがよろしいかと思います。
はい、お話は株式会社ムロヤ食育コミュニケーターの室谷美香さんでした。先日ねお話を伺う前に私実際に会社内を見学させていただいたんですよ。でいろんなお部屋の中をね案内していただいたんですが、こう様々な昆布が保管されているお部屋にも入りまして、でお部屋のドアを開けた瞬間にふわーっと昆布のいい香りが漂ってきました。で室内はねカラッと、そしてややねひんやりしてたんですよね。でやっぱり昆布というのは湿気に弱いので、こう湿度とか温度とかそういったものの管理が徹底的になされているということでしたよ。で昆布はねこうまるで着物の帯のごとくこう丁寧にね折りたたまれている様子はねなかなか素敵なものがありましたね。で全てねやっぱりこう並んでる昆布が私にはこう同じ昆布に見えるんですよ。でも違うんですよ田島さんということで一枚一枚こう広げてね比較もしてみたんですけれども、やっぱり全然ね厚さも長さも違っていて、はあ、やっぱり昆布ね種類によって全然違うんだなということをね、今回初めて知ったような気がします。そして見学の後にねわらびの昆布締めをいただきまして、またそれがね美味しかったんですよ。で私が美味しい美味しいと言いながら食べていましたら、田島さんも簡単だから作ってみたらどうですかとお刺身用の昆布をねいただきまして、せっかくいただいたならこれは作らなきゃいけないと思って、生まれて初めて昆布締めを、タイのお刺身とあとわらびの昆布締めをね家で作ってみたんです。いやこれがね室谷さんにね教えていただいた通りに作ったら、初めての私でもちゃんと美味しくできました。うん、いやこれはかなりね感動しまして、うん、これからもねいろんな昆布締め、作っていきたいなと思っています。そしてこの昆布ね昆布締めで使用した後の昆布旨味成分が15% しか使われていないということで、もう一度出汁として使えるそうですのでね、ぜひ皆さんもねまた使ってみてください。さあ今日は食の現場についてお送りしましたが、来週は食の最新情報についてお届けいたします。さあそしてこのコーナーはポッドキャストでもお聞きいただけます。ぜひお聞きください。オレンジマートビタミンステーション、オレンジマートの提供でお送りしました。